こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。妻に捧げた1778話は、 SF 作家として知られる前村拓が末期がんを告知された妻悦子のために書き続けた日々のショートショートと、夫婦の歩みを回想するエッセイからなる新潮新書である。前村は1997年7月16日、妻に毎日一編を読んでもらうことを決め、妻が亡くなった2002年5月28日まで一日も欠かさず執筆を続けた。本書には全1778編のうち19編が選ばれ、闘病の日々だけでなく40年以上にわたる結婚生活の記憶が織り込まれる。これは悲劇を情緒的に演出する闘病記ではない。作家が自分に課した創作上の制約、日常を保とうとする夫婦の距離感、そして喪失の後にも書くという行為を通して長く共に生きることの実際を静かに考察する作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、毎日1話という継続が看病を共有困難な時間へ変える。本書の核は、夫が病気の妻のために物語を書くという事実そのものより、それを毎日1話と定めて実行した継続性にある。前村拓は、治療を変わることも病の進行を止めることもできない状況で、自分の職能である執筆を妻と共有する日課へ組み替えた。ショートショートは短いため、1回の読書負担を抑えながら、その日の会話や気分を受け止める余地を作る形式でもあった。ここで重要なのは、作品が壮大な慰めを約束することではない。毎日一つの新しい話があるという反復が、闘病生活を病状や予定だけに支配されない時間へ変える。書く側には締め切りが生まれ、読む側には翌日を待つ小さなケーキが生まれる。その相互性が、看病する人とされる人という一方向の関係を創作を媒介にした共同生活として保つ。本書は、検診を美談として固定するより限られた条件の中で関係を未属させる具体的な方法を示している。次に、病床に向けた創作制約は示す相手への配慮と作家の職業倫理。前村は執筆に際し、原稿用紙3枚以上にすること、病人の神経を逆撫でしない題材を選ぶこと、固有名詞をできるだけ用いないこと、日常とどこかでつながり商業誌に載ってもおかしくない水準にすることなど、複数の条件を設けた。これらは単なる執筆ルールではない。妻の体調や心理への配慮と、職業作家として安易な作品を書かないという矜持を同時に守るための枠組みである。例えば、病人を不用意に刺激しないという条件は、苦痛を否認するためではなく、読む時間がさらなる負担にならないよう想像力を調整する姿勢を表す。また、私的な贈り物だからといって完成度を下げない条件は、妻を受け手として対等に扱う態度とも読める。固有名詞を抑え、日常につながる設定を求めたことも内輪の記録に閉じず、読者が自分の生活と接続できる物語を目指した工夫である。本書は、制約が創作を狭めるだけでなく、相手に届く表現の精度を高める働きいうことを伝える。さらに、19編のショートショートと回想エッセイが作る二重の読書体験。新潮新書版は1078編全てを収録するのではなく、そのうち19編を選び、夫婦の結婚生活や闘病を振り返るエッセイの間に配置している。この編集は、短編だけを独立したフィクションとして読む体験と、それらが書かれた現実の時間を知る体験を往復させる。ショートショートには、前村拓らしい発想の転換や軽いユーモアを味わえるものがある一方、読者は各話の背後に病床の妻へ毎日届けられたという制作事情を意識する。そのため、作品の価値は奇抜な結末や設定だけでは測れない。エッセイは短編の意味を一義的に解説するのではなく、長年の夫婦関係、仕事、生活の積み重ねを示し、日々の一作が突然生まれた献身ではないことを明らかにする。反対に、ショートショートの軽やかさは、回想が悲哀一色になることを避ける。この2つの文章形式の協定によって、本書は闘病記、夫婦の記録、創作論、短編集のどれか一つに回収されない構造を持つ。そして、過度な干渉を避ける夫婦像から読む、共に生きることの現実性。本書で描かれる夫婦の関係は、常に感情を言葉にして確かめ合う理想像として提示されるわけではない。わしろ、長い結婚生活の中で形成された生活感覚や、互いの仕事と個性を認める距離が重要になる。前村自身の文章には、悲惨さを直接増幅させず、時に乾いた視線やユーモアを残す特徴がある。この抑制があるからこそ、妻の病と死が単純な感動の物語へ変換されず、読者は二人の関係を現実的な重みで受け取ることになる。紹介文にある生きる根幹、目指す方向が同じであれば良いという趣旨は、夫婦が趣味や性格のすべてを一致させる必要はないという関意を持つ。共生の基盤は、完全な理解や献身の競争ではなく、重要な局面で相手を見失わないことにある。本書の意義は、病を前にした特別な行為を称賛するだけではない。 日常的なやり取り、仕事への敬意、互いの生活を支える習慣が危機の時に関係を支えるという事実を浮かび上がらせる点にある。最後に1778話目まで書き切る結末が喪失後の創作の意味を問い直す。眉村は妻が亡くなった2002年5月28日、遺体が自宅へ戻った後に1778話目、すなわち最終回を書いたとされる。この事実は本書の読後感を決定づけるが、単純に愛の深さを証明する逸話として消費すべきではない。毎日の執筆は妻に読んでもらうために始まった行為である。にもかかわらず、読者を失った日に書くことは、約束や生活のリズムが相手の不在によって直ちに消えるわけではないことを示す。最終回は妻へ届けるための物語であると同時に、書き手が現実を受け止めるための区切りでもある。ここには創作が喪失を解決するという安易な救済はない。わしろ、取り返しのつかなさを抱えたまま、最後の一回を完了する行為がある。本書は死別を劇的な浄化としては描かず、続けてきた日課を終えることの困難を読者に残す。だからこそ、最後に強い感情を抱く読者がいる一方、前編を通じては静かなユーモアや日常性が保たれている。この落差が作品の倫理性でもある。結論として、本書は病気や死別を扱う本を読む人だけでなく、短い物語の形式に関心がある人、長い夫婦関係や家族との時間を考えたい人に向く、闘病の当事者や支える立場にいる読者にとっても同じ行為を実践すべきだと迫る本ではない。自分にできないことを数える代わりに、自分の技能や日課を通じて相手と時間を分かち合うという。一つの具体例として読めるだろう。短編は簡潔で読み進めやすく、エッセイはその背後にある夫婦の歴史と執筆条件を補うため、鑑賞に偏らずに人間関係を考える材料になる。類似の闘病記や愛妻記と比べた際の回だった特徴は、実際に1778日近く続いた創作行為が作品の中心に据えられている点である。また、選ばれたショートショートを読むことで、眉村拓の作家性と私生活が安易に混同されず、それぞれが照らし合う。本書は涙を約束する作品ではないが、喪失に向き合う言葉と、日常を守る工夫について具体的で持続的な視点を与える。ご支援いただける場合は、眉村拓ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。